土日にわたってお送りするポッドキャスト、ウィークエンドレコメンドタイムリッスン。今週の後編、いよいよスタートです。
さて、田所直美と
小磯和成が
MC 当番でお送りしております。今週のウィークエンドレコメンドタイムリッスン。
次のレポーターはこの方。
花岡恵子です。
ようこそいらっしゃいました。
よろしくお願いします。
はい、パチパチパチパチ。
花岡さん、足閉じて。女の子なんだから、
うん、ごめんなさい。
まあ長いね、おみやしたくてよくわかりません
、ね、足が長いからね、もうパンツとか開いてるとすぐ男前の格好しちゃうから、この
失礼しました。
男役だったそうでね、女子校時代
は、ね、モテちゃう感じだね。
そんな私、はい、本日ですね、この風の季節におすすめしたい飴玉を持ってまいりました。
飴ちゃん、
飴ちゃん、
のど飴にもいいと思います。これがですね、生姜の飴なんですけれども、うん、一心堂本舗というところが出している二福招き飴という飴でございます。これどうしようかな、まず最初に飴玉な、うん、舐めちゃいます？どうします？
いただいちゃおうかな。
いただいちゃいましょうか、う
ん、なんか見るとね、舐めてみたくなるよ。
はい、
あ、なんか、
あ、なんか昔ながらの
丸い半透明の飴ちゃんかと思ったら、白い、しかもなんか
デパートで実演販売している切り飴状の
やつ、ね、そうそうそうそう、ね、いただきます、
うん、はい、どうぞ。ちょっと普通の飴と食感も違うかなと思うんですけども、
すごい生姜だね。
生姜だね、
うん、ちょっと
なんか見た目は高野豆腐みたいじゃない、
高野豆腐、
あ、まあ、そういう感じのね、ベージュっぽい色はしてましたけど、
ザラザラ感もあってさ、
うん、そうそうそう、ね、なんか繊維も感じるような食感じゃないですか、うん、
サクサクしてるよ、噛むと。
そう、そうなんです。
なんか噛み砕きたくなるけど、これ舐めた方がいいんでしょ、
う
ん
う
ん、
ちょほろっと溶けやすいものにはなってるかなと思うんですけど、この一心堂本舗って今あるものでも有名なんですよ。
なんでしょう。
それがあの歌舞伎のパック、わかります？歌舞伎の柄をしたパック、
わかる、フェイスパック、
そう、フェイスパック、
はい、
はい、外国の方にも人気のお土産だったりするんですけれども、
あげたら大喜び、
そうそうそう、それを出してるのもこの一心堂本舗さんなんですけれども、
全然ジャンルが違う気がする。
どうぞ。そうなんです。
どっちが本業なんでしょうね。
もともとはその江戸時代からこう続いているその養生、こう体を思いやる養生っていうのをテーマにした、あの飴だったりとかお菓子作りをしているところなんですけれども、そこがあの結構歌舞伎座、あの銀座にあります歌舞伎座の下にお店が入ってたりとかもするので、うん、あの多分そのフェイスパックとかも生まれてきたんだと思うんですけれども、だからこの二福招き飴もですね、うん、その昔ながらの、まあ、自然の素材をできるだけ生かした、うん、あの飴ちゃんになってるんですね。でこれこのまま食べてももちろん美味しいんですけれども、うんうん、こう面白い食べ方があって、うん、これをねお湯に、うん、溶かすんですよ。そうすると、うん、結構本格的な生姜湯としても楽しめるんですね。
あら、お手軽、
はい、でそれを今日はちょっと2人にそちらも飲んでみていただきたいと思います。持ってきました。
ここにポットがあるなと思ったんですよ、
はい、
お湯が、
はい、はい、ちょっとお湯ですね。
今さ、飴が口に入ってる状態なんだけど、
それ一回じゃあ噛んでください。
ちょっとガリガリ食べちゃいますね。
噛んでちょっと口直ししていただいて、うんうん、
これはすでに溶けてあるやつね。
はい、私お家でちょっと溶かしてきました。だいたい容量としましては、あの湯飲みのお湯にこれが 2,3 粒ぐらいが、
結構入れるんだね。
たっぷり、そうなんです、うん、結構濃厚な味になったりしますし、まあ、あの逆にもっと薄くてもいいなって人は量を加減できるので、
うん、飴ちゃんなくなりました、はい、口の中の。
では田所さんから飲んでいただければなと思います。
なんか左右のように見えますが、少しこう
白
濁した感じが、ね、うん、ありますよ。いただきます。
どうぞ。嗅いどる、嗅いどるよ。
香りはなんかあんまり分かんないでしょ。あれ、うん、
薄かった。
薄かったかも。
嘘。あれ？
分かった。でも先に飴ちゃん舐めちゃったからさ。あ、
そうです ね。それか。
うん。やっぱ先に飴舐めたから
か。これ大失敗。
味がなんだか分かんないんだ。ただお湯で薄めてる感じ。あら、ちょっと食べる順番間違えてしまいましたね。
ごめんなさい。私があのおすすめ、こっちを先におすすめすればよかった。
味は薄い方からいかないと。
薄い方からいかないとね。
ちょっとイカの前に縁側食っちゃったみたいな感じになってるけど。
本当ですね。そっか。あのこれがね、でもあの持ち歩きにもすごい便利なんですよ。あのこの時期に、うん、こうちょっと寒いな、喉乾いたなっていう時に体も暖かくなるし、うんうん、あのただの お湯じゃないのでちょっと味も楽しめたりしますし、う
ん、まあ、風邪ひきやすいからねこの時期はね。
でもなんかいろんな生姜のさ飴とかあるんだけど、うんうん、確かにこれ今ちょっと食べただけなのにポワッと、
うん、ほかほかしてきたね。
なんかポワッとする感じがある。
なんか凝縮されてる感じしません？
で結構ねあの生姜 のピリッとしたこのね、口当たりのさ、はい、なんか感じもあるし
生姜食べてる感があるよ ね、
うん、ねえ、
そうなんです。ここの一心堂本舗さんは他の飴も結構美味しくって、うん、あのべっこう飴があるんですけど、あのべっこうで琥珀色のね、あの中にあの梅の果肉が入ってる飴がすごい、それも美味しいんですよ。
べっこう飴に梅の果肉、
はい、最初あの周りは甘いんですけど、こう中の果肉に到達するとしょっちょっってなるんですよ。その差がね、本当にもうちょっと癖になるので、
味のコントラストを楽しむわけですね。
そうなんです。なんか結構面白いあの飴とか お菓子がありますので、ちょっとあのホームページなんかもありますので、
なんかこれさ縁起がいいよ、2つの服だもん、はい、で招き飴でさ招き猫の絵が描いてあってさ、
う
ん、
そうそう、
湯飲みとさ生姜持ってんの、この猫ちゃんがね
両手あげちゃって、
ね、両手あげて万歳状態してるんですこれね、
招き猫ね、かわいいでしょ、
かわいいしね、うん、ちょっと和風な感じで、
これと全く同じで生姜味じゃなくて抹茶味もあるんです。
抹茶もいいね。
それも同じようにお湯に溶かしてその抹茶湯として楽しむこともできる。う
ん、はい、なるほどね、
はい、まあこんな飴玉もね皆さんいかがでしょうか。
はい、はい、ごちそうさまでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
花岡恵子さんでした。2曲目、
はい、ザ・フィッシュ、フーセイブ・ザ・プラネット、ザ・フィッシュ。
タイムリッスン。
この番組はタイムリーオフィスのサポートでお送りしました。
ウィークエンドリコメンド、
タイムリッスン。はい、というわけでエンディングでございますが、
ねえ寒くてね、
いや風の時期ですよ。
そうですよ、だってインフルエンザもさ、うん、今年暖冬だったから、はあ、遅かったでしょ流行ったのも。
ああそうか、
今結構周りに風邪の人多いですよ。
あれ
マスクしてるし、
なんかいきなり咳、
ね、もうだからさ、なんか風邪気味だからなのかね、なんかね、生姜やらなきゃらね。
あ、ごめんなさい、まだ言って、
スタジオ内にマスク着用で未だにいますけど、
ね、そう、私ねさっき生姜の飴を自分で進めておきながらちょっと今喉をやられてましてね。
予防みたいなことはやってないんですか。
予防はあ、まちょっと体を温める、まあ、こういうのを飲んだりとかはしてますけれども、なんですかね、これというものはなかなかないですよ。まあ、でも
手洗い必須ね、うがいは必須、まあ
ね、
あ、
そうですね、
このうがいにもう一品ということで、鼻うがいみたいな、
鼻うがい私やってますよ、
ね、
長年。鼻うがいって何ですか。
鼻から吸って口から出す水を、
鼻腔があるじゃない、鼻腔の中の雑菌 菌を洗い流しましょうということなんですけど、
うん、なんか痛そうですけど
これね、うん、私は乱暴人にねよっていろいろやり方があるんだけど、うん、私結構乱暴で、うんうん、あのシャワー浴びるときにそのまんま、ええ、あの手にお湯ためて、うんうん、鼻なら突っ込んで、
は
い、ずるずるずるっと吸っちゃうってい
う豪快
な、あの鼻うがいをするんですよ。これはね少々鼻が痛いです。
痛そうもう想像するだけでちょっとご遠慮したい感じになりますけど。
でそのなんで鼻が痛くなるかっていうと、要は水は真水じゃないですか、
うんうん、
で体液っていうのは多少の塩分を含んでて、
あ
で鼻の鼻腔を水が通過するときに、はい、鼻の粘膜の内が体内側のこう、うんうん、塩分を含んだ液体体液と、はいはい、その真水と液体を交換するときに塩分のやり取りをするから、うんうん、その浸透圧の差が生じることから来る痛みらしいんですよね。というわけで、
だから吸い込んでも痛くないようにするには生理食塩水というものにするといいわけです。
病院で、
ね、ちょっと今ね調べましたけどもね、
うんうん
う
ん、
まあ、鼻うがい鼻洗浄
洗浄
でもさ、うん、やっぱりあの一番最初に鼻うがいをした時のあの感動ったらないですよね、うん、
ま
あ、
すっきりするよね。
違いました。
あのうがいをさするとすっきりするでしょ、うん、でも鼻はそのまんまなわけですよ、
うん、そういくら ね詰まってなんか詰まってるなみたいな感じがあるわけですよ。そう
すっきりなんかね、目と目の間のここ
ははは眉間
目と目の間の眉間のちょっと下ここまでもね、うん、スカーンとする感じ。
へー
いや、やっぱ真水だと痛いから、うんうんうん、もうこれは生理食塩水とかいちいち手に入れるのも面倒だから、もうお家で水に塩出すだけでいいんです。
そうそう。
え、どのくらいですか分量的には。
小石さん結構しょっぱいの、
うん、多分人によって感覚は違うかもしれないけど、僕が日常的に使ってるのは、うん、もう空になった 500ml のペットボトルに、はい、あの塩を小さじ2杯くらい入れて、
はあ、
で水を7分目くらいまで入れるかな。そんでシャカシャカ振って、でシャカシャカ振ってちょっと味見するんですよ。
はいはいはい。
でこれこのまま飲むのはちょっとしょっぱすぎるかなくらいがちょうどいいかな、うんうん、ここに飲むと、
なんかね調べたらね、だいたいね1リットルの水に対して9グラムの塩が生理食塩水にほぼ近くなる。
ああじゃあでもまあそのくらいかもしれないですね。
そういうことです
よ。でそれを常に洗面所に用意しといて、
ええ、
こう帰ってきた時とか、はい、朝シャンする時とかに、はい、ガッと鼻に入れて、
はい、
通すわけですよ。
朝シャンって久しぶりに聞いたね。
朝シャン本当ですね。
朝シャン派ね。
トレンディーな香りがしますね。
でもなんかこうついでにね洗面所でちょっと用事をする時にやるとか、うん、
習慣化するにはいつもやる行為の中に埋め込めないとダメだから。
でも私もねやっぱりこう喉弱いわけですよ、
うんうんうん、
でもこう鼻うがいをすると、うん、こう喉の風邪も治りがちょっと早いような気がします、
うんうん、あそうですか。
だから全く引かないわけではないんだけど、あの活動できる範囲内で済むというか、ひどいことになる前に終わってるというか、
いや私ねちょっと喉おかしいなって思ったら、うん、結構すぐあの風邪薬を飲んじゃうタイプなんですよ。
僕も昔はそうだった、
うんうん、
そしたら、うん、もっとひどい風邪をひくようになって、
そうですか。いや私もあの その薬が最近効いてないんじゃないかなっていう感覚になってきて、そうなんです、
う
ん、
でもこれからの季節さもう始まってるけど花粉症ね、
あ
花粉症の人にも対策としてやっぱりくしゃみ鼻水鼻づまり目のかゆみの原因こういうのもちょっと鼻うがいでね、
いいですねそういうのも。
私ほらちょっと乱暴な鼻うがいしてるじゃない結構あの水の圧でこうぐっと吸い込むそうするとほら涙腺って 目のさこの涙のところにつながってるじゃない、
はいはい
ね、そうするとこう目の中までこうねこう水がブーッと出る感じするの。だから私目の掃除もできてる気がするね。
ひょっとしたらそうかもしれない。
そうなんだ
よ顔全体ね
多分そうだと思う
の。裏側綺麗になってる
スカッとするの。
奇人変人的な番組でなんか鼻から水入れて涙出す人とか見たことある
よ、ね、牛乳とかをねそう目から出したりする人
それ私多分ね目から牛乳出せる人だと思うんですよ、うん
すごいな、もうすごい通りが良くなってるってことですね、
そうですよ、
顔の裏のね。
まあ、でもこういうね花粉症とかさ、うん、風邪なんかにもいいし、でもねあのちゃんとねこう調べるとね、こういうね鼻うがい専用のね、うん、スチーム吸入器とかね、うん、そういうの売ってますよ。
そういうスプレーとかもね薬局にあったりする。
そうですか、
鼻に吸っ込む感じのね、そうそう、大人が 赤いノズルのスプレーとか
あったり、ね、なんかあるからね、
やってみよう。私、うん、鼻うがいデビューをしようと思います。
まあ、我々喋り手は声が命で、ね、
そう声が命
です。そうですね、
なんで低い声
花ちゃんにもさらにいい声を出していただこう。
はい、頑張り
鼻うがいデビューをしていただきましょう。
いやいや絶対それいい声じゃないのね。あなたたちのいい声じゃないでしょ。
変な声になってしまいました。
変な声になりましたね。はい、
はいはい、というわけで今週お送りしてまいりましたのは小磯和成と
田所直美と
おまけの花岡恵子です。
ではまた来週。